発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは発電マンの提供でお送りします。さあ、それでは第4金曜日になりました。第2第4金曜のこの時間は発電マンの太陽光発電ラジオ講座です。今回も発電マン岩堀義弘さんにお越しいただきました。こんにちは、
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
まあ、暑い中というのは喜びも多くって、
はい、
夏野菜はぐんぐん育つと。
そうですね、すごい勢いで伸びてますね。
発電マンになぜ夏野菜の話を聞くかと言いますと、
はい、
脳のストーリーを持っていまして、
はい、そうですね。
発電マンの農業部門っていうのは会社ができたんでしたっけ？
一応あの別会社で今作って運営してます、
はい
はい、
ここではお野菜品目いろいろ。
そうですね、今ある程度最近はちょっと絞りつつあるんですけど、うん、まあ、神原の方、神原じゃなくて藤川の方かの畑では、まあ、自然薯を、まあ作ってたり。
あ、それ本格的になったんですか、自然薯？
いや、そんな本格的じゃないです。まだ本当に小さなところで、まだまだ細々と、ね。
ちょっと慌てましたね、
はい、いやね、やっぱね、手間暇かかるもんですから、まあ、なかなか大規模にやるのは大変で、まあ、大規模にやるのは今御前崎で、さつまいもをね、
あ、
やってますね、
はい、自然薯の話でいうと、自然薯って私たち本当にとろろの芋の部分しか知らなかったりするんですけど、
はいはいはい、
畑に行くと、はい、すごく背の高い植物なんですね。あ、
そうです、そうですね、ツルが伸びますからね、
はいはいはい、あれ大変でしょうね、確かにね。
そうです
ね、
その矢倉をこう組んで、うん、管理してっていう風にしなきゃいけないので。
じゃあ自然薯はあんまり、うん、ソーラーシェアリングには適さないですかね。
まあ、でもソーラーシェアリングだいたい3メートルぐらいまで高さ作りますから、なのでそこまでは、いかないので、別に自然薯でも育てようと思えば育ちますね、できますね。ただ逆に農業の方の手間暇が非常にかかるので、
あんまり自然薯は
、まあ、割と今そんなに力を入れてはやってないという
。そうですか、
はい、むしろだからできるだけ、まあ、大規模にやりたいなっていうのもあるので、なので御前崎の方では今1丁部借りて、その、まあ、今まだ半分だけですけど、はい、5単って言って、まあ、5000平米の土地で
5000平米、はい、
でさつまいもを今やってると。
かなりな収穫量になるんでしょうね。
のはずですけどね。
まあ、さつまいもさん、お芋さん、ちょっと人気ですからね。
まあ、そうですね。今すごい人気ですよね。
これ順調に育ってます？
ちょっとね、苗が例年に比べてちょっと生育が遅くって、うん、実は植え付けがねちょっと遅かったんですよ。
まあね、気候が難しいので、ね、本当に長年の農家の方たちでも、うん、春先から今年は大変だってよくおっしゃってました。
そうですね、朝晩がすごい冷えちゃって、それで苗が十分育たなくって、うん、で生育がちょっと遅かったもんですから、1ヶ月ぐらい植え付けが遅くなっちゃって、
うん、
なのでちょうどそれで結構7月に入って空梅雨、まあ、日照りが強くてですね、まあ、早くなんとか根付いて育ってくれるといいなとは思ってはいるんですけど、
うん、
まあ、なんと今のところ順調になんとか育ってますね。
これ微生物で土を作って、
はい、
自然な状態で育つのを手伝うという農法ですよね。
そうですね、微生物、アミノ酸微生物農法っていう形でやってますので、
うん、
まあ、うまくいけば普通、まあ、大体1単あたり2トンぐらいの芋ができると言われるんですけど、普通で2トンぐらい、それがまあ、うん、倍とかになるという話なんですが、まあ、どうでしょうみたいな。
そうなの？
はい、収穫量も非常に増える予定です。
あ、
は
い、さつまいもなんていうと結局あれ根っこですから、
はい、
土と本当に密接に関わってる部分だから、
そうですね、
美味しいのに仕上がりそうな気はしますよね。
そうですね、まあ、もちろん土作りが重要なんですけど、うん、まあ、1年目なので十分な土ができたかどうかちょっと今僕らもまだ半信半疑なので、まあ最初からね素晴らしい成果がちょっと出ないかもしれないんですけど、でもまあ2年3年と続けていけばある程度収穫は いけるだろうなとは思ってますけどね。
御前崎あたりって言いますとその砂地でもありますし、
はい、
それから風もいい具合に吹くでしょうし、
そうですね、やっぱり水はけとやっぱりあと風ですよね、
あとそれは日光ですよね、
はい、日光ですね、
はい、
その辺のバランスがやっぱり重要ですから、特に微生物の方の場合は好気性っていう、空気を好む菌なので水はけが悪いとやっぱねすぐやっぱダメになっちゃうというかね、
はい、
なので水はけは非常に重要なのであの辺の御前崎の砂地っていうのは非常にいいんですよね。
はい、その代わりしょっちゅうお水をまいてやらないとダメですね。そうい
う最初の根付くまではそうなんですけど、うん、ある程度根付いちゃうとあれ表面がね乾いてるようでも結構下の方ってね水があるんですよ、
はい、で含んでる、
そうなんです、なので根っこ逆にあんまり水をやりすぎちゃうと根っこが強くならないので、うん、もう多少根付いたらもうあとはもうある意味ほったらかし、
多少の逆境には耐えて強くなれと、
そうすると下の方に水がありますから根っこは一生懸命下の方に根付こう根付こうとするんですね、うん、だそういうのを利用しながら、まあ、うん、やっていくという、
はい、楽しみですね。いつ頃収穫期になりそうですか。
ちょっと1ヶ月ぐらい遅れるので、まあ、11月ぐらいかな。
はい、発電マン芋ができるんですね。
発電芋ですね。そうですね。なんかネーミングをちょっと考えてもらおうかな。
本当ですね。
うなぎ芋に対抗して
みたいな。電気芋みたいな、ね。しびれそうですけどね。
しびれそうですね。多分ね。
でソーラーシェアリングの方で言いますとね、
はいはい、
いろんな農家さんがまたチャレンジもしていて、
はい、
川根の方でブルーベリーをやるってお話が出てましたよね。
あ、そうですね、ブルーベリー
時期ですよね。
やってましたが
過去形ですか。
いや僕もこの間まで注文を出してあったんですけど、ちょっと農家さんから今年はごめんなさいっていう連絡が来まして、どうしたのって言ったら鳥にやられちゃったって言ってね、網をかけてたんですけど、
はい、
そのどっかにやっぱ穴が開いてたのか、そう見つけてくるんですね鳥がね、それでそこから入り込んでほとんど食べ尽くされちゃったって言って、
うわ、じゃあそのあたりの鳥はちょっと今美味しい状態になってるかもしれないです ね
本当にね悔しくて、本当あそこのね川根のブルーベリー美味しいんですよね。
あら、まあ気の毒ですね。でも1年間頑張って収穫の時期に横取りされちゃったわけですね。
そうなんですよね。で、ただジャムにするブルーベリーはまだあるそうなので、
別なんだ。
そう、なんかね品種もちょっと違うのと、あと遅れて出てくるのもあるので、そちらは生で食べるというよりもブルーベリー、ジャムにして、それはまた作ってもらえるので、
うん、
はい、川根ののんき堂さんというところでもしよかったら注文してやってください。
の
ん
き堂、
はい、まあ、
来年はフレッシュなものが食べられるためにもちょっとジャムを買っていただいて、
ね、
皆さんにも、
はい、
それはちょっと大変でしたね。
そうですね、まあでも発電の方はね順調にいってるので、
うんうん、
はい、でそこでも今そこの生田さんという農家の方なんだけど、もう一機今太陽光今作ってるところで、
新たに増やして、
そうですね、ソーラーシェアリングを作っているところですね、
はい、でも逆に言ったら鳥にそれだけやられても、はい、ソーラーシェアリングになっていたので太陽光発電の分は、
そうですね、
無事に収入になったっていうのは少しは助けな感じがしますね。
そうですね、そういう意味では非常に多少でも収入のね、足しにはなるかな、
読めますからね。
そうですね、
これはやっぱりソーラーシェアリングらしい頂点ですね。
そうですね、
うん、ご自身のところでもソラグリというのをね、
はい、
始めてますね、
はいはい、
こちらもソーラーシェアリングですが、
そうですね、
ここの収穫はどうですか。
こちらの方はね、ここはもともとはわさびを植える予定で、
焼津市でね、
そうですね、焼津でわさびを植える予定で、まあ、今やってますけど、わさびはどうしても冬からなので、冬なのでちょっと夏場もったいないということで、今空心菜をちょっと植えて、
はい
はい、
最近ねよく出てきてまして、
そうですね、
ちょうど本当に切ると中身がストローのようになっている、はいはいはい、おなっぱさんですけど、
そうですね、
うん、ちょっとした炒め物だったりとかに使いやすいですよね。
そうですね、
うん、癖がなくてね、
はい、だから今夏場この空心菜をちょっと収穫して、うん、で、まあ、冬わさびに備えようという形ですね。
これも楽しみですね。
そうですね、
わさびはそういう空心菜を植えたような後の土で大丈夫なんですか。
それは大丈夫ですね、空心菜も伸びるの早いので結構、うん、で、まあ、早めに 収穫して、その後、まあ、もう一回耕して、まあ、いわゆるぼかしを入れ込んで、
はい、土をね、
土をならして、はい、はい、っていう形でやりますね。
うん、いろいろすくすくと育ってくれて嬉しい夏の時期ではありますね。
こちらの発電も本当に、ね、予想外によくって、すごい、やっぱり普通の発電、いわゆるこの50キロぐらいの発電っていうと、そうですね、発電、その発電のだいたい 1.2 倍ぐらい発電してます、ね、年間通すとね、
は
い、やっぱり冬場特に角度をこうパネルの角度を、うん、立てて、置くので角度を変えられるというか非常にメリットがあって、ね、やっぱ実感できますね、
はいはい、まあ、ある意味実験しながらということを、ね、そうですね、
いろいろ実験をしながら、やってますね。
ソーラーシェアリング、またね、興味のある方は発電マンに相談してみてください。それではまた来月もお願いします。
はい、ありがとうございました。
このコーナーは発電マンの提供でお送りしました。